命をつなぐ電話相談、京都命の電話の現場から。聞き手はラジオカフェ時岡浩二がお送りします。今日はですね、この京都命の電話というね、皆さんご存知かとは思いますけども、自殺予防をしているこの命の電話の現場からお客様をお招きしてお話をお聞きしたいと思います。今回は2回の特別番組になってまして、まず今日はですね、第1話ということになるんですが、自殺の現状と防止ということで、お話を聞きたいと思います。お客様は、神戸学院大学人文学部人間心理学科教授の教授で、社会福祉法人京都命の電話理事研修委員長の日高正弘先生にお話をお聞きします。日高先生、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日はですね、日高先生が命の電話の現場で研修委員としてお仕事をされているということなんですが、まず日高先生の方からですね、はい、普段の大学でのお仕事など含めて、自己紹介いただけますでしょうか。
はいはい、人間心理学科というところに勤めてますので、もちろん臨床心理学とか、カウンセリングとかそういう授業をもちろんしています。でその他に大学の地域サービスとして大学の外の人が相談にお越しになる、そんな相談所、心理臨床カウンセリングセンターというところの責任者で多くの方の相談を受けています。でそれは大学のことですが、京都の方ではもう、ここ30年近く京都命の電話 の研修を担当させてもらっています。電話を受ける方たちは全く専門と違うボランティアの人たちですので、その方たちの研修を担当しています。
はい、まさにね、その、命の電話の関わる、人の心の現場でずっと大学の方と京都命の電話で、お仕事をされているんですが、先生 その大学での、相談機関なんかでも相談される方ってのは増えてるんでしょうか。
そうですね、どこへも持っていきようのないような相談って結構あるんですね。子どものことは児童相談所とか教育センターとかありますし、それから高齢者とか病気とかね、特殊な相談はそれぞれあるんですけど、普通の大人の人が普通に相談できるとこってないんですよね。そんなので職場の人間関係とか会社行こうとすると頭が痛くなるとか、そういう一般の方の相談結構多く来ておられます。
そうですか。今国内では年間自殺者数が12年連続3万人を超えているということなんですが、日高先生はこの日本の自殺の現状についてどのようにお考えなんでしょうか。
日本の自殺というのは長年にわたってだいたい2万3000人、1年間で2万3000人程度でずっとこう推移してきたんですね。でそれは世界の統計から見てもそんなに多くはない形でずっと来たんですが、この12年前から突然に3万人を超えて、未だにそれが1年の 3万人を切らないという状況ですね。
なかなか減らないっていう原因は先生どのようにお考えなんでしょうかね。
もともと12年前に突然3万人を超えたのはこれは経済不況の問題で、その当時多くの中高年男性がリストラされたり会社が潰れたり、そういう経済的な状況で自殺する人は突然に増えたわけですね。でもそれから後を考えてみると、中高年男性だけではなくって、地域によっては高齢者の自殺、あるいは昨年度の統計では若者が増えてますね。それ就職できない若者たちですね。だからいずれにしろ経済問題と自殺は大いに関係あるということが言えると思います。
その、まあ、全体的な統計的に見るとやはりどの年代のどういう性別が多いというのは
あるんでしょうか。一般的には、はい、男の人の方が多いです。それから、40代50代60代、50歳を挟んでその40代50代60代そこのところがずっと多いですね。
その、男性の方が多いというのは先生はどのようにお考えなんですか。
まあ、電話相談の立場から言うと、女性の方がよくおしゃべりになるという、いろんな辛いことがあっても、まあ、近所の人とか親戚とか職場の仲間とか、まあ、しゃべることによって自殺を防いでおられるんじゃないかなと、うん、そういう気がしますね。
まあ、その今ですね、よく無縁社会なんてことも言われますけども、やはりその社会とのつながりがだんだん減ってるという、そういうこともやっぱりこの自殺の減らない原因なんでしょうか。
そう思いますね。ごく普通のことを普通に喋れる相手がいないというね、そこは大きな問題だと思います。
まあ、先生がこの京都いのちの電話でですね、研修委員長として、現場にいらっしゃるんですけども、この自殺防止とですね、このいのちの電話、これは今どのような役割になっているんでしょうか。
死んでしまった人の統計は取れないんですけど、自殺未遂の人たちですね、この人たちのインタビューの調査があるんですが、これやはりしゃべる相手がいないというのは非常に大きなことです。ですから身の回りにしゃべる相手のがいない、孤独な人たちが、まあ、せめて電話で、命の電話にかけてくださったら、そこは自殺防止につながると思ってずっとやっています。
もうこれね、30年にわたる、まあ、先生は歴史を京都命の電話で見てられるんですけども、どうでしょうかね。初めやっぱりこうそういうニーズというか、変わってきてるんでしょうかね。電話かけられてる、
ニーズは増えてると思いますね、はい、本当に NHK の無縁社会というね、あれでも明らかなように、とか共に生きる人がいない、喋る相手がいないという人は本当に増えてるようですね。
その電話してこられる方っていうのは、いわゆる匿名で、
はい、
かけてこられて、
で、
電話を受けられる相談員の方ですね、これもボランティアで、まあ、匿名というか、誰かわからないということで、お互いにこう匿名性があるというね、そういう状況の中でこの電話を取ってられるということなんですけど、これは、どういうように考えたらよろしいんですか。
それはやっぱり双方匿名というのは絶対喋りやすいですからね。名前名乗ってというと言いにくい話がいっぱいあるでしょうから、双方匿名というのはそういう意味があると思いますね。
そうすると、まあ、普段、まあ、顔見知りであるとか家族にはちょっと言えないようなことをこう、
そらもう死んだ方がマシとかそんなことは言えないですよね、知り合いとか家族では。
まあ、そうすると実際はそういう、まあ、死にたいとか自殺を考えている多くの人が、やっぱ家族にもそういうことを言えない、友達にも言えないというのが現状ということです。
家族に言えない、友達に言えないとも言うのもありますが、家族とすでに疎遠になっている、で友達がない、そういうタイプの人が非常に多いですね。
まあ、それはやはりこう今の社会のね、状況かなというふうにね、思うんですけども、まあ、そういう中でやはりこの、まあ、身近にある電話っていうもので、京都いのちの電話の方に電話されて、でまあいろんなお話を聞いてもらうと、実際のところはどうですかね。どんなお話をされてるんですかね、かけてこられる方は。
もうそれは様々ですから、まあ、しかしその、仕事がない、それから友達がいない、そういうタイプの人が非常に多いですね。特に夜かけてこられる方はそういう方が多いですね。
夜には やはりその眠れないとかそういうこともあるんですかね。
眠れない、はい、
いわゆる不眠症
ので、今世の中の人は寝てるわけですから、自分だけ孤独感といいますかね。
うん、まあ、そういう中でもうこう本当に誰かと喋りたいというような方が、まあ、あの夜中でも電話かけてこられるということで、今まあラジオの方でもね、あの命の電話のダイヤルをこう放送したり、あのラジオカフェではしてるんですが、
ありがとうございます。
やはりこの命の京都命の電話の方は24時間ということで、いつでも電話が受けられるということなんですけど、これはなかなか大変なことですね。
そうですね、本当にあの全てがボランティアの人によって賄われてるんですが、あの電話担当のボランティアの人たちは本当に頭が下がりますね。もう熱心な人はあの京都ニュースの電話では電話台の前に何時間座ったかというのだけは統計があるんですけれどもね、そうすると3000時間電話担当してる人あるんですね。
ああ、3000時間、
3000時間っていうとね、だいたい1000時間に10年近くかかるんですよ。だからもう京都の電話始まって以来30年近くずっと電話当番しておられるという、そんな人もおられますね。
だいたい今そのボランティアの相談員の方っていうのは何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
本当は一つの電話センター24時間あの365日やっていこうとすると、せめて200人は欲しいところなんですが、
200人、はい、
ところがそれがなかなかあの満たされない状況ですね。
そうですか。まあ、今回も、また次回もね、電話相談員に関していろんなお話を、お伺いするんですが、今この、まあ、命の電話ではですね、今度は新しい電話相談員を募集されているということで、電話相談員というものはですね、例えばこう、まあ、京都命の電話の電話相談員もあるんですけど、一般的なものとしてこうどういうもんだというふうに考えたらよろしいんでしょうか。
人の話を本当に真剣に聞くというそういう態度を持っている人が一番大事だと思いますね。
その話を聞くという態度っていうのは具体的に言うとどういうことになるんでしょうか。
だからちょっと話を聞いてすぐ教えようとしたりね、指導しようとしたり、でこう自分の人生経験を押し付けたりとか、そういうタイプの人は相談員には向かないですよね。
なんかこう相談員と言いますと、相談に乗ってあげて何かをこう教えるとか諭すっていうような感じのイメージもですね、我々思い浮かぶんですが、そうではないということですか。い
や、今はね、情報社会ですから、例えば法律のことについて教えてほしい人は命の電話にはかけてこないですよね。それは法律のところに電話すればいいわけだし、なんか具体的なことを知りたい人は調べればあちこち他の情報があるわけですね。だからそういう具体的な何かを教えてほしいということでかけてこられるんじゃないと思うんですね。むしろやっぱり話を聞いてほしいという、
話を聞く、
はい、
それはやっぱりその、まあ、人と話す機会が少ないとか、まあ、中にはこう外にも出られないような病気の方はですね、はははいらっしゃるとお聞きしてるんですけども、やっぱりそういう方と こうお話をまずはするということが非常に重要だということですね。
そうですね。
まあ、その内容に関しても本当にどういう話が出てくるかこう分からないという感じなんです
か。全く分からないです。ですから年齢も分からないですし、子供さんもかけてくるし、高齢者の方もかけてこられますのでね、予測がつかないですよね。だから一本一本電話リーンって鳴るたんびにやっぱり緊張して、どんな電話かなと思いながらこう電話受話器を取るという形ですよね。
ということはこうね、なんか、まあ、なんていうんですかね、電話相談員の方はもう大変なこうご苦労されているというか、
本当にそうですね。
そういうものにこうここに対応されるということになりますもんね。
だから3000時間という人は まだ数少ないですけど、2000時間担当とか1000時間担当とかね、 そういう人たちは本当に頭下がる思いがしますね。で、まあ、いくつか電話ブースがあるんですが、たまたま私が電話を取っているときに隣のブースでそういうベテランの人が電話出ておられると、
はい、
まあ、かけてきた人が何を喋っておられるかそれは聞こえないんですけど、相談員がどう応答しているかそれはもう聞こえることがあるんですね。そしたらもう自分の取っている電話の内容を、まあ、ちょっと置いといて隣の人の相談員の応答に聞き惚れることがありますね。
ああそうですか。
要はあんな上手に、しかも京都ですからね、京都弁使ったりしてね、
京都弁で、
柔らかく、よくあんだけ人の話ちゃんと聞けるなと思って、ね、まあ、私はプロの臨床心理士ですけど、むしろアマチュアのボランティアの人に感心してしまうことがありますね。
やっぱりそれだけその人の話を聞くというのはやっぱり難しいことなんですか。
そうですね、よく吸い取り紙って言われますけどね、もうどんな話も一切自分の意見を交えずに吸い取り紙のように聞くっていうのは本当に特別な能力だと思いますね。
なんか我々ね、日常的に人の話は聞いてるような気がするんですが、
それはもう普通の会話とは全く違いますね。
あ、そうですか。やはりその自分の、まあ、先入観というか、価値観というかそういうものを、まあ、抜きにして相手の、を認めるというか、そういうところが重要だということですかね。
は
い、
それと普通の会話というのは大体ほぼ対等に時間使ってるんですが、
はい、
これはもうほとんど一方的に9割方向こうが
一方的に
かけてこられた人が喋っていると、でこちらは1割も応答してないというね、そういう電話の取り方ですね。
ああそうですか。じゃあ本当にもう聞くことに徹する、まあ傾聴というふうにね、
そうですね、
言われることですよね。じゃあ、まあ相談員の方は、まあ、そういうことを、まあ、トレーニング、されて、まあ、これはあれですね、特に経験がなくてもボランティアとして参加していけるという。
はいはい、経験とか知識とかそんなものは一切関係ないですね。
まあ、年齢とかそういうものも関係なく、
はい
はい、研修を受ければ相談員になれるという。
研修を受ければなれるというものでもな
くて。あ、そうではないんですか。
やっぱりある程度素質というかね。
あ、素質が、
はい、顔を押し通す人では無理ですね。
やっぱりその特殊な能力なんで、もともと持ってる素質も大事だということですね。
そうですね。
わかりました。今日は京都いのちの電話研修院長の日高先生に、お越しいただきまして、いのちをつなぐ電話相談、京都いのちの電話の現場からということで、お送りしてきました。今日はですね、まあ、今の自殺の日本の現状と命の電話について、どういう役割を果たしているのか、お聞きしたんですけども、次回はですね、この電話相談というもの、電話相談員というものについてもっと深く先生からお聞きしたいと思います。日高先生、今日はじゃあありがとうございました。また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都いのちの電話から電話相談員募集のお知らせです。今国内の年間自殺者数は12年連続3万人を超えています。京都いのちの電話ではボランティアの電話相談員が365日24時間眠らぬ電話として1日およそ70件、年間2万3000件の電話相談を受けています。現在京都いのちの電話は電話相談員を募集しています。募集要項の請求は電話 075-864-1133 075-864-1133 まで、インターネットでは京都いのちの電話で検索。応募の締め切りは4月15日です。